東北大学防災アップデート。今月は災害科学国際研究所災害精神医学分野からお二人の先生にご出演いただいています。今朝は国井康人先生にお越しいただいています。国井先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
昨年初めてご出演いただいたんですが、
はい、
国井先生は福島医科大学から災害研に移られて、3年半、
そうですね、ちょうどこの10月で、
そうですね、はい、はい、さて、今朝はどんなお話をお伺いできますでしょうか。そうですね、
昨年にも少しお話しさせていただいたんですけれども、ロシアが侵攻しているウクライナにおけるメンタルヘルスの調査ということを取り組んでおりました。
はい、
で昨年はそういったことを取り組み始めたというふうなお話だったんですが、その成果を、がまとまりまして、昨年末に、発表させていただく来ました。
はいはい、SNS 上の、ワードによって解析をするということでしたので、どんなことが浮かび上がってきたんでしょうか。
そうですね、旧ツイートの情報を用いてなんですけれども、そのツイートの後ですね、メンタルヘルスに関連するワードを、国際的な診断基準等から選ん でそれをウクライナ語に変換した上でウクライナ語のツイートから抽出するというふうな形を取ったんですけれども、
はい、
でその中 ですね、ウクライナの状況もかなり長引いておりますけれども、その期間を、侵攻前の3ヶ月間、それから急性期、急性期、それから慢性期というふうに、それぞれ12週間8週間というふうに分けまして、
はい、
でその時期でどういうふうな、ワードが発信が多かったかというふうな観点で、詳しく調べました。でそうしたところですね、その時期によって発信が多くなるツイートが違うというふうなことが分かったわけですけれども、初期の頃にはですね、心理的な苦痛感ですとか、それから不安に関連するようなキーワードが増えていて、これはかなり急増しているような感じでして、で時間経過に伴ってくるが経ってきますと、うつ状態ですとか、それから PTSD のような反応ですね、それに関連するようなツイートが増えてくると、そういったことが、認められました。
はい、なるほど。これはいわゆる自然災害需要での、そういったSNS での発信とはやはり違いがありますでしょうね。
そうですね、もちろんこういった戦争状態っていう人為的な災害状態と自然災害というのは全然違う経験なわけですけれども、私たちちょうど今年の2月に起こったトルコとシリアの大地震に関しても同様の調査を行っていまして、
ああそうですか、
はい、それと比較しますと、やはり自然災害というのはですね、その急激にそのストレスが、災害が起こった直後にぐっと上がって、それから急速に減っていくというふうな変化を取っていくのに対してですね、このウクライナの状況というのはずっとこう先が見えない、終わりが見えないという状況が続いていきますので、そのメンタルヘルスに関連するワードの変化の仕方っていうのもちょっと異なっておりまして、なかなかその1回上がってきたうつ状態ですとか不安に関連するとか、PTSD に関連するようなワードがだんだんとこう増えてくるというふうなところが認められているところです。
ああそうですか、はい、はい、もう昨年の12月には先ほどおっしゃってくださったウクライナに関する、SNS 情報の分析は、論文にまとめられた発表もなさっているということなんですけれども、そうしますと現在進行中なのはそのトルコシリア地震ですかね、
はい、それはもう、解析終わりまして、今論文をまとめているところでして、それから、これはまだ進行中というか取り掛かっている最中なんですけれども、コロナ禍という状況がこの、3年続きましたが、一応今年の5月で、5類になったということで、一応の収束を見ているということで、このコロナ禍というのはメンタルヘルスが非常に良くない状況に、陥ったわけですけれども、特に報道等で自殺が増えていると いうふうなことがあったかと思いますが、そういった自殺行動というものと、この SNS 情報というのをうまく関連付けて解析できないかというふうなことで、まあ、このウクライナとかトルコとかのことの手法を用いてですね、今それが何らかの形で予測できるようなシステムが作れないかというふうな取り組みを開始しているところです。
ああそうですか、はい、これはどのぐらいのこのタームでおやりになる。
そうですね、これはまあきちんとその社会実装するレベルになるシステムとしての開発というのは少しまあ年単位で考える必要があるんですけれども、その途中経過で分かったことは適宜論文にとか学会とかで報告はしていきたいと思っています。
ああそうですか、はい、まあ、いずれにしてもその SNS 上に出されるそのワードというか言葉によってやはりあの解析が可能であるという。
そうなんですね、まあ、あの世相を反映するというのはなんとなく私たちも、
はい、
この時代を生きる現代人として分かりますけれども、それがまあメンタルヘルスをもよく反映する可能性があるということがいくつかの研究で私たちが行ったものも含めて分かってきたところで、こちらはいろいろまああのそういった予防、メンタルヘルス悪化の予防などにも役立てられるんじゃないかと私たち考えているところです。
なるほど、
はい、
あの昨年ウクライナにあのお知り合いがいらっしゃるという話もしていただきましたけれど、
私たちの分野の、同僚の一人の知り合いが、知人がですね、ウクライナのキーフに住んでる医学者がおりまして、まあ、その人を通じて実際 の, その SNS ではなく実態はどうなのかということを直接こうアンケートとかで聞くっていう風な調査も予備的ですけれども行いました。
あそうですか、はい、そちらはいかがでした。
そうですね、あの、それは主にですねテルノピリっていうウクライナ西部の比較的その侵攻による被害が少なくて、侵攻による被害を受けた方をこうあの支えているような地域になるんですが、避難してきた方とかですね、でそこの医科大学の先生たちにお聞きした情報を元にまとめたんですけれども、まあ、私たちが報道で国外日本にいて見るところですとウクライナの被害というのはかなり相当なものであるというふうに見えるわけですけれども、精神医療体制というのが平時に比べてもちろんあの低下はしているわけですけれども、まあ、それでもある程度ボランティアセンターが作られたりですね、いろんなあの遠隔医療を取り入れたりとかしながら、ある程度持続可能なシステムとして機能しているというふうなことも意外なこととしては見えてきたところもありました。
あそうですか、はい、いやそれはあの良い情報ではあるんですけどね。
私たちが国外にいて何ができるのかっていうのはなかなかこう制限がありますけれども、少なくとも今現在あのウクライナの方々のメンタルヘルスがどうなっていて、それを支えるシステムっていうのがどう機能しているかっていうのは、継続して注視して、支援が可能になった時にはそうあの効率的にすぐ対応できるような準備を整えるのが重要だというふうに思っています。
なるほど、はい、分かりました。今朝は SNS 情報を活用した災害に伴うメンタルヘルスニーズの把握について、国井康人先生にお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。